本日の、聖書箇所は、コリント人への手紙第1、11章23節から26節です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝を捧げて後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えて、これを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。ね。それでは永遠の宝物と題して宮内先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。メリークリスマスですね。私は本当に、今年は嬉しいですね。今、0時ちょっと過ぎてますけれども、本当にクリスマス礼拝なんですが、私にとってはイブ礼拝では、イブではなくてですね、感謝しています。この時は皆さんと一緒に、過ごせることを本当にありがたい、嬉しいと思います。で、今日はですね、先ほどの祈りもありましたけど、今世の中が混乱しています。で、もっと混乱します。聖書にはそう書かれています。私たちの願いとしては、戦争や自然災害なくなってほしいですけれども、世の終わりになってくれば、そういう混乱はもっと起こってきます。どんどん起こってきます。神様から人の心が離れていきますので、世の中は冷たくなります。だからこそクリスチャンが輝くことが求められています。今私たちはですね、困ったことが起こったら神様お願いしますというどこか守りの祈りで、はなく、いつも平安と感謝を持ってですね、この世の中に輝いていくことが求められていると私は信じます。そしてニューヨーク日本語教会、今日この礼拝に集っておられるお一人お一人は、それを神様から託されていると私は信じます。ですので、そのようなメッセージを今日は分かち合わせていただきたいと思います。で、今日、聖書の箇所として選びましたのは、パウロの書いた、コリント人への手紙ですね。その第一です。で、ここを選びましたのは、パウロはですね、今クリスマスをお祝いしてますけれども、パウロはあんまりクリスマス、イエス・キリストの誕生をですね、気にしていた、ような気配がないんですね。彼にとってはイエス・キリストの生まれというよりは、もっと別のものに、別のところに彼の視点があった。それがですね、コリント人への手紙の11章の中、今日、聖餐式で読まれる聖書の箇所ですけれども、そこの中に出ています。聖餐式は私たち、いつもしておりますけれども、まあ今月に1回とか毎週する方もいらっしゃいますね。日曜日、主が復活なさった日、その復活の記念として礼拝を持ち、その礼拝でですね、毎回、聖餐式を行う方たちもいます。で、その今日のところの、ところもう一度読みますけれども、パウロはですね、コリントの教会の人に向かってこう言います。23節から。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り、感謝を捧げて後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。ですね。聖餐式の意味っていうのは、主の死を告げ知らせることだということなんです。主の死を告げ知らせること。新しい契約だっていうふうにイエス様はおっしゃいました。25節ですね。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。新しい契約ということは古い契約があったわけですね。古い契約というのは、過越の祭りで、毎年ユダヤ人が守るものですけれども、そこに現れています。人は、 神様を離れて生きていましたけれども、イスラエルの民は離れて生きていました。そして、エジプトに奴隷として連れて行かれたんですけれども、そこで解放されました。解放された理由は、エジプトの民が、エジプトに行っていたイスラエルの民が、良いことをしたからではありません。ただ神様に求めたんですね。救ってください。本当に辛いです、この状況。奴隷にされて、こき使われて、お金ももらえずに、もう大変な思いして生きています。なんとか助けてください、神様いるなら、という叫びを聞いて、神様は、その叫びに応えるために、ある犠牲を用いました。それは子羊です。子羊を捧げることによって、その血を取って、自分の家の家紋に塗っていたら、エジプトにですね、死の霊が送られるんですけれども、その死の霊は、その家に、玄関のところにですね、血が塗られ、子羊の血が塗られている家は通り過ぎていったんですね。でも、イスラエルの民でも、血をもし塗ってなかったら、その家に死の霊は入ってきました。そしてその家の長男の命が取られたんですね。で、エジプト中がそうなりまして、それによって恐れた王様がですね、イスラエルの民を解放させました。この子羊の血による契約が古い契約ですね。解放されましたけれども、今、この時新しい契約というのはイエス様の血による契約なんです。で、イエス様の血によって、私たちは救いを受けたわけですけれども、その時イエス様の死を、このイエス様の死っていうのを私たちは告げ知らせていくのが、この生産式だっていうんです。その意味をですね、じゃあなんでイエス様死なないといけなかったのかっていうことを確認するために、今日聖書として読んでいただいたところがあるんですね。マタイによる福音書です。もう一度そこを、開ける方はご覧になってくだされば嬉しいですけれども、マタイによる福音書なんですね。1章の18節から23節のところですね。そこ読みますね。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。19節。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。22節。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。23節。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。これイエス様が生まれた時の次第だったというんですね。で、マリアが、妊娠していまして、それのことをですね、夫のヨセフは、教えられて、許嫁だったんですけれども、離婚しようかなと思ってたんですけれども、夢にです。御使いが出てきてですね、いやいやいやいや、それは、する必要はないぞと。マリアは聖霊によって今、子供が与えられて、その子をイエスとつけなさいと。救い、神は救い、それこそ罪から民を救ってくれるから。この約束を信じて、ヨセフはそのまま、マリアを受け入れるわけですけれども、この時にですね、預言者の言葉が実現するんだって言って、ここで引用されています。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産むというところですけど、これ誰の預言かというと、イザヤの預言なんですね。700年前の預言なんですよ。700年前の。で、700年前の預言を見てみますと、ちょっとだけ言葉が違うんです。で、聖書を持っている方はぜひ私と一緒に開いてほしいんですけれども、イザヤ書です。イザヤ書の7章ですね。14節。7章を、はい。7章の14節です。 新改訳聖書をお持ちの方は1042ページになります。1042ページ。このイザヤ書の7章ですね、大切なところですので、一緒に読ませていただきます。7章の1節から読んでいきますね。で、そうすると、今日の聖書の予言の箇所が出てきますから、そこをご一緒に見たいと思います。持っていない方は、まあ、聞いててくださっていいですけど、ゆっくり読みます。7章の1節から。ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと、アハズ王の時のことですね。アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきてこれを攻めたが、戦いに勝てなかった。ところが、エフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した。そこで主は、イザヤに仰せられた。あなたとあなたの子、シェアル・ヤシュブとは出かけて行って、布さらしの野への王子のそばにある、紙の池の水道の端でアーズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたは、これら二つの木切れの煙る燃えさし、レチン、すなわちアラムとレマルヤの子らの、ことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。アラムはエフライム、すなわちレマルヤの子と共に、あなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り、我が者とし、タベアルの子をそこの王にしようと。神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないし、ありえない。実にアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツィン。65年のうちにエフライムは粉砕されてもう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルヤの子。もしあなた方が信じなければ長く経つことはできない。まずここまでです。ねえ、アーゾーという王様がユダにいました。で、その時、北イスラエル、とアラムという国のですね、並んでる国なんですけれども、レチンさんというのが攻めてきたという意味です。自分の国に攻めてきました。そしたらですね、かなりビビったんですけれども、この二人が攻めた時に戦いに勝てなかったという説に書いてある。ユダは弱かったんですけど、守られたんですね、この時。で、戦いには、この攻めてきたところが勝てませんでした。ところが、2節。ところが、エフライムにアラムがとどまった。その、一緒に攻めてきたアラムはそこでですね、自分の国には帰らずに、エフライム、イスラエルの方にとどまっていたというんです。で、その報告が来た時に、逃げてないんかよっていう形でですね、王の心も民の心も、林の木々が風で揺らぐように動揺したというんです。また攻めてくるに違うやろうか、本当に今度はやられるんではないだろうかってめっちゃビビったって言うんです。そしたら神様はイザヤを遣されました。3節。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子、シュアル・ヤシュブとは出かけて行って、布さらしの野への王子のそばにある紙の池の水道の端でアーズに会い、そこで彼に言え。これイザヤはですね、預言者ですけど、息子と一緒に行くんですね。シュアル・ヤシュブって書いてますけども、これ、残りのものは帰ってくるという意味なんです。残りのものは帰ってくる。どういう意味やっていうことなんですけれども、この息子を連れてイザヤが、アラム、その、アハズ王のところに行くんですね。で、それでアハズ王は、なんとか自分の国を守ろうと思ってですね、自分のそのエルサレムに流れてくる、泉があるんですけど、その泉のところに出かけて行ったんですよ。で、ここからの水を、これ止められたら困るし、ここの水がしっかりあればですね、しばらく籠城もできるし、と思ってそこへ行ったら、ちょうどそこへイザヤが息子連れてやってきたんです。そして、予言をするんですね。で、予言の内容が4節なんですね。気をつけて静かにしていなさい。静かにしていなさい。Be still です。Be still。Be still。And know that I am God ですね。静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたはこれら二つの木切れの煙る燃えさし、レチン、すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。 アダムはエフライムすなわちレマリアの子と共にあなたに対して悪事を企てて、まあ、滅ぼしてやると言ってるけれども、それは怒らんって言うんです。神様は大丈夫だから怒らないから。ただしですね、9節に、またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマリアの子。もしあなた方が信じなければ長く経つことはできないって言うんです。私に信頼したら、あなたはしっかり立つことができるし、敵は攻めてこん。でも、信頼できなければ長く経つことはできないんだ。そしてですね、10節、主は再びアハズに告げて、こう、仰せられた。大丈夫だよって言った後ですね。あなたの神、主から印を求めよ。黄泉の深み、あるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません。主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家を。あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、神の、私の神までも煩わすのか。それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。今日の聖書の箇所ですね。ここに出てくるんです。これ、それゆえってついてるんです。それゆえ。ただ、見よ、処女が身ごもっているから始まるんじゃなくて、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。なんで、処女が生まれるという、処女から子供が生まれるというような奇跡を神様は起こされたのか。理由はですね、アハズが信頼できなかったから。神様が印を求めよ。私はあなたのために必ず道を開いていくから、天におき、お、おけるか、あるいは黄泉の深いところに、どこにでもいいから、私に対して印を求めよ。そしたら私はあなたに答えてやろうと言うんですけれども、アハズは、私は求めません。主を試みませんって信仰あるようなことを言うんです。信仰あるようなことを言ってますけど、実は逃げてるんです。なぜかというと、もうこの時アハズはですね、北イスラエルと、このアラムの連合軍を倒すのに、その時ものすごい力を持っていた、国にですね、頼ることを決めてたんですよ。アッシリアに頼ることを決めてたんです。だから、こんなこと言ってるんですけど、実は私は求めません。そんなことは求めませんって言ったんですけど、神様に頼るよりも、もっとでっかい国、アッシリアに頼る方がいいと思ってですね、北イスラエルと戦うことを選ぶんです。そして、あろうことかですね、このアハゾーはですね、そのアッシリアに貢ぎ物を送るんです。神殿から宝物いっぱい送るんですね。それで、私はあなたのしもべです。助けてくださいって言ったらですね、アッシリアの王様は、よし、助けてやろうって言って、やってきてですね、イスラエル、北イスラエルと、アラムをやっつけちゃうんです。ここで、一段落ついたと思ったら、実はそうじゃないんですね。その後、アッシリアは、また攻めてく、ユダに攻めてきます。そして最終的にはバビロンにユダはやられちゃうんですね。で、その時に語られた予言が今の予言なんです。見よ、処女が身をもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。インマヌエルとは神我らと共におられる。この子は、15節。この子は悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで、牛乳と蜂蜜を食べる。牛乳と蜂蜜を食べるっていうのはですね、もう牛を飼う人たちが殺されていなくなるんですね。だから、それしか食べられなくなっていくんです。ものすごく貧しい状況を指してるんですけれども、戦場で負けてボロボロになってる中の状況を言ってるんです。で、16節。それはまだその子が悪を退け、善を学ぶことも知らないうちにあなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家にエフライムがユダから離れた日以来まだ来たこともない火を起こさせられる。それはアッシリアの王。アッシリアの王が確かに北イスラエルとアラムも滅ぼしてしまいますけれども、それはやがて自分のところにもやってきます。それが18節以下に書かれているんですけれども、そこのところは今読みませんけれども、あなた方も滅びに至るんだということなんですね。で、この時の処女が身をもって男の子を産むって言われた言葉は、 を聞いた人たちはですね、700年もまた後のイエス様は想像してないです。ただし、この時の、この人ってで誰のことを言ってるのかっていうのはとても難しい課題のようですね。ある説によると、イザヤの息子じゃないかっていう話もあります。で、そうしますとですね、実際に、一旦はアッシリアがイスラエルとアラムを滅ぼしてしまいますから、ユダの敵のですね、一旦安心できるんですよ。で、その時にホッとできる。その瞬間には、その子供だったらですね、直面するわけですね。でもその後また滅ぼされるのも見ていく。これが神のやり方です。で、神様っていうのは、今日のところにありますけれども、信頼すれば、あなたは勝利を得ることができる。でも、自分で動いてしまえば、それは滅びに至るよ。とんでもないことになるよ。っておっしゃる。それもまた神様の道。そして、これこそが罪なんですよ。神様に信頼できない。ここ一番で神様に信頼できない。神様に信頼できないっていうのはどういうことかというと、自分に頼るということです。何か問題が起こったとき、神様お願いしますと言いながらですね、何か動いてしまいませんかね。これがいいと思って自分の考え通りにやりませんかね。神様に委ねると言ったその舌の根も乾かんうちに自分が何か動きませんかね。でも、聖書には書かれているんですね。Be still and know that I am God. I'll be honored by every nation. I'll be honored throughout the world. って書いてありますね。詩編の46編の10節です。また詩編37編の7節には、Be still in the presence of the Lord and wait patiently for him to act. ってあります。神様に待ち望む。これ今神様望んでおられます。そうすれば必ず勝利します。これは私ですね、もうここしばらく繰り返し語られているんです。それで、待つように言われているんですね。で、最近ですね、続けていろんなことが起こりました。まず私、皆さんに明かししていますけれども、今、ウェディングで行ってるんですね。トマムに。で、これは本当に恵まれた仕事だなと思ってたらですね、最近、日本で税制が変わったんですよ。インボイス制度っていうのができまして、これ、消費税なんですけれども、消費税10%が、みんなから取られると。で、この制度を入れるときにですね、政府は、みんなに無理がかからないように、例外も認めたんです。年間1000万以上収入がない人は、除外するっていうような話だったんです。なので、自分なんかはですね、年間1000万も収入あり、1000万円もですね、収入ありませんから、除外されてたんですよ。で、ところがですね、これ、システムを変えまして、雇ってる側が、自分が雇っている人たち、まあ、私のことなんかもそうなんですけども、その人たちに、税金を含んだお金を払ってますよって言ったら、控除できたんですね。彼らは払う必要なかったんですけども、そのシステムが変わりまして、その私たち、そこで雇われている人たちが、ちゃんと登録して、税務署に登録してですね、そして、課税業者であるということを言ってる人に関しては、控除していいよって。その分をもう払いま、えっと、自分たち、雇われている人が払いますって言って、自分たちは払わんで済むんですけども、1000万払ってない人たちは自分の登録するのはやっぱり嫌なわけで、私もそうなんですけど、嫌なんですよ。で、そうすると、余分な税金払わされるので、それは嫌なわけです。で、まあ、そんなことも含めてですけれども、最初に契約した時には、これこれこれでっていうふうになってたんですけれども、マネージャーが変わりまして、で、その人がですね、ちゃんと登録してくれって とか言い出したんですね。で、皆さん登録しますかって言ったら、私はですね、最初の話の時にそうじゃなかったから登録はしませんって言ったんです。そしたらですね、じゃあ、ウェディングで来るときに宿泊してるけれども、宿泊の料金を取りますと言い出したんですよ。で、今までそれを全然かかってなかったんです。で、それで行くと、例えば一軒のしか結婚式がないと、トマムまで行くと2泊3泊、2泊3日しないといけないんですよ。真ん中で式一式出す式するんですけど、前後止まらないといけないんです。で、そうするとですね、3日間拘束されて1日の、もらう分がですね、3000円ぐらいになっちゃうんですよ。そんなアホな話はないと。それで、なんじゃそれということでですね。ほんで、自分、神様にですね、これ神様くれたんじゃないんですかって言って、それで、妻とも話してですね、これ絶対こんなもん受けられないねって。で、もうこれはやめるしかないかねって言ってたんですよ。でもなんかやめるっていうのは神様が全て整えてくれたのに、ここまでいろんな機会を与えてくれて、伝道も毎回できるような機会を与えられて、こんなトラブルが起こったぐらいで自分は自分の意見で、これやめていいんだろうかと思った。で、神様にですね、いや、散々ですね、もうこんなんやめたろうとか思ってたんですけど、神様、お願いしますって。あなたが望まれるなら私、もうお金なくなって、お金もらえなくてもやりますって、最後祈ったんですね。そして、したらですね、向こうが、一旦その後メールを書いて、なぜ私がこういうの仕事に関わるようになったか、もともとはこれ望んだわけじゃなくて、土日する人がいないからやってくれって言われたからやるようになったっていうこと。そして、その場合には、どうしても旭川から行くには泊まってしか行けないので、泊まることは必要になりますって言ったんですね。で、その時に、こちらで準備しますからって言われるので、こうしましたっていうのを一応メールで書いたんです。で、まあ、神様はどう受けられようと、もうこれは仕方がないので、あなたに任せします。ただ一言最後に祈ったんですね。できれば突き続けさせてくださいって祈ったんです。そしたらですね、向こうから返事が来まして、宮内先生には、もう最初の思い、こうやって分かっちゃって、新しいマネージャーですけども、分かち合ってもらって、どういうふうに関わってくれるのか分かりました。なので、他の牧師の方たちとは別なんですけれども、ちょっとシステム変えたいと思います。で、実際に税制が変わったもので、全然ゼロというわけにはならないんですけれども、一式あたりの式量をちょっと少なくすることで、じゃあ受け入れてくださいっていう話になったんです。で、それだとですね、最初から言ってた、私、妻と話してて、このインボイス制度の話が出たときには、それだったら受け入れるしかないよね、とか言ってたので、よかったっていうことになったんですね。ね、よし、これは受け入れようって言って、ほんで、その契約の話ってなって、その日、聖書を読んでたらですね、契約するなんて出てきたんですよ。書いてあったんです。これ神様契約するなって言ってるのかな、とか思って、で、実際にですね、お話、したんですけれども、お話ししたときにはですね、ちょっと待ってくださいって言って、一応私、自分自身はもうその時契約したかったんですけど、神様が止めてるので、まあそれは言わなかったですけど、神様、自分としてはもうちょっと時間が欲しいので、祈って過ごしたいし、ちょっと家族とも話したいので、今契約しないで、ちょっと時間くださいって言ったんです。そしたら、年内に返事してくださいって言われてですね。で、うちに帰ったんですね。で、帰るときに聖書を読んでて、そして神様に祈ってたら、このマネージャーのためにですね、新しいマネージャーになったんですけど、今、その下で働いていた、介助の、結婚式の介助する人たちがみんな辞めちゃったんですよ。すごいキャラが、きつい人で。それでですね、この人はどうしようもないなと自分も思ってたんですけど、神様が私の心に語られたのは、この人に今福音が必要だと言われるんですよ。それで、この人に関われと。それでですね、そうなんですかということで、私メールを送り直したんですね。ありがとうございますって。で、 それだったらですね、改めて、私は、新しいマネージャーのもとで行きたいと思います。で、マネージャーをあらゆる形でサポートしたいと思います。で、祈って一緒に、この水の教会を盛り立てていきたいのと思いますので。で、特に私は、個人的にマネージャーの必要が、もしあれば何でもお答えしたいですし、って言って書いたんですね。そしたら、とても嬉しい返事が返ってきてですね。私のことを個人的に覚えてくださってありがとうございますと。で、今度お話しするのを楽しみにしています。で、もうちょっと深い、いろいろ神様のこととか、これから話そうと思ってるんですけど、そういうふうに返事が来たんです。で、契約するなっていうのは、神様が最初に言われたのは、このメールを私に書かせるためだったみたいなんですね。で、それで、この間最後の、今年最後の、ウェディングの式をやりまして、で終わったらですね、カメラマンが一人近寄ってきたんですよ。これ、北見の人なんですけれども、クリスチャンではない人です。で、最後に近寄ってきて、先生、いつも終わったら終わりのところで何ができてもできなくても、みんなは神様の宝なものだって祈るじゃないですか。あれ、牧師さんのなんか、マニュアルかなんかに書いてるんですかって言うんですよ。で、私がですね、いや、あれ書いてないですよ。私が祈ってるんですって言ったら、いや、私実は毎回あれが聞きたくて、毎回聞きたくて、毎回真面目に最初から今までお話聞いてるんですって言うんですよ。だからと言って私はクリスチャンには信仰は持たないって言うんですよ。だから、おもろいこと言うな、こいつってことで聞いてたんですけど、もう信じてるやないかと思ったんですけど、でも、その方がですね、私言ったら、あなた宝物ですよ。私にとっては、どうされよと宝物だ。これ変わらないですからって言ったら笑ってましたけれども。それで、それから、トマムからですね、次の日、バスに乗って帰ってきてた。それで、このメッセージの準備をしてたんですよ。で、準備をしてたらですね、で、準備のメッセージの要は一つなんですよ。だから自分の考えで動かない。決めない。もう神様に問題投げちゃう。どんな病気でも、人間関係でも、仕事でも何でもかんでも、もう神様に委ねてしまう。そして必ず道開いてくるので、それを感謝して一歩ずつ行く。自分でこう、勇み足しない。この勇み足が罪なんですよね。アーズがやりましたけど、それが罪。究極の罪がイエス様を認めないでですね。いや、あんたなんか信じないって言って十字架につけたわけですけれども。それを引き受けてくださったイエス様の死、それを告げ知らせるのが聖餐式。聖餐式というのは自分の罪の確認なんですよ。私は自分の神様より私を優先してしまいますという告白なんです。それを許されたのがイエス様の十字架ですということなんですね。だから、それを今日のメッセージで語るんだと思ってたんですよ。そしたら、バスの中でその準備をしてたらですね、LINE がキンコーンってなったんですよ。で、誰からやろうとパッと見たらですね、うちのお袋からなんですよ。それで、弟がですね、今、病院緊急搬送されたっちゅうんですよ。で、めっちゃ焦ったんですね。ほんで、どういう状況かわからないんだけども、お金が何ぼかかるかわからんって言って、LINE が来たんです。そして、いつもだったらですね、自分はまあ落ち着けとかなんか意見書くんですけれども、今、神様に信頼してっていうメッセージ作ってるところなので、だから母親にですね、LINE で一言書いたんです。大丈夫だよ。神様が知ってて、必ず道を開いてくれるから、安心してていい。とにかく焦らずに、一つずつやっていったらいいよって言ったんです。そしたら彼女からですね、ありがとうって返ってきた。で、まあ、と言いながらですね、自分どんな返事が次来るのかなって待ってたら、結局私の弟はですね、今、血圧が高くて、血圧を下げる薬飲んでるんですよ。で、血圧を下げる薬飲んでて、その日からアルバイトに行ったですね、なんか冷凍食品の会社なんですけども、冷蔵庫に入って、冷蔵庫で朝1時間ぐらい仕事してたんですって。そしたら高圧剤の影響とその冷たいので、倒れてたらしいんですよ。パタンって。それで病院に連れて行かれて、そしたら、初日やのに店長さんが2時間付き合ってくれて、病院で見てもらったそうです。で、一応、その薬とその寒さのせいだったということになって、うちに帰ったらしいんですね。 で、その話は後で聞いて安心しました。とにかくですね、前だったら私いろんなことを言って母親を安心させようとか努力するんですけど、もう今回は神様紹介しただけなんです。大丈夫って言っただけなんです。それで信頼してたんです。そしたら道は開きました。で、私の母親もですね、少し神様に心が向いたようです。これから先、まだ混乱します。世の中。戦争も起こるし、選挙は変なになるし、いろんな問題が起こってきます。AI はフェイクをどんどん出してくるし。そんな中で、クリスチャンやっぱり問われてます。本当の信仰問われてます。かける。かけたらそこにかけて安心してる。平安でいる。ジタバタしない。それが大事だと私は思います。そしてそれをするときに、お一人お一人皆さんは、必ず祝福されます。で、周りの人がそれに気づきます。みんなはジタバタするんですよ。これどうしたらいい？これどうしたらお金が儲かる？どうしたら安心して生きていける？これがないとダメ、あれがダメって言います。でも皆さんにはイエス様いるんですよ。絶対大丈夫。絶対道開きます。どんな問題も必ず解決する。だから、信頼してイエス様と一緒に行ってください。このクリスマス、このメッセージを皆さんと分かち合えたことを感謝します。お祈りをします。神様、与えられた信仰を今分かち合いました。せっかく与えられたトマムの仕事、分かち合うことを喜んでましたけれども、いつの間にか給与がもらえない、どんどん減らされると思った時に、俺は辞めると思ってしまいました。でも、あなたは、細い小さな声で、そうじゃないだろう。本当は何をしたいんだと問いかけてくださいました。神様、私はあなたのことを伝えたいです。そうお答えしました。そしたら、すべてが整えられました。そして、ウェディングを続けたら、カメラマンが、実は、あなたは宝物というメッセージを聞いて、とても喜んでました。毎回同じメッセージなのに、最初から終わりまで一生懸命聞いています。信じていないと言ってましたけども、信じてるからこそ彼の魂が応えています。また、私の弟のことでも、こんなん手も足も出ません。私にできることなんか何にもない。なのに今までジタバタして、いろんな人のことに関わって自分で疲れ果てていました。でも今、私はあなたに委ねて、あなたがしてくださったことを感謝して分かち合う、その道を歩みたいと、心から願っています。インマヌエル。主は私たちと共におられる。神様はいつも一緒にいてくださいまし。万事は益となる。私に信頼せよ。必ず道は整う。でも、お前が信頼しないで、自分でジタバタ動いたら、混乱に入る。主よ、このあなたのメッセージは変わることがありません。神様、今どうぞ油注いでください。このメッセージを聞いておられたお一人お一人に、力強く臨んでください。不安や恐れ、あるなら、それは今主がご存知です。そして主は言われます。弱いところに私の恵みは完全に現れる。パウロは言います。弱さを誇ろう。私たちも弱さを誇れますように、ジタバタしない。感謝して、喜んで。周りの人がジタバタして、比べ合ったり、いがみ合ったり、バタバタバタバタしてるときに、ヘラヘラ笑いながら、神様が何とかしてくれる。きっと何とかなる。そう言って、しっかりと、イエス様しかくださらない平安を心に抱いて安心して生きていけますように。どんな問題が起こっても家族やそばの人を丸抱えで何も失敗しても嫌なことされても、でもいいか。あなたは宝物だから。自分が知っても失敗しても自分もまた宝物なんだから。もう一回やろう。そう歩めますよ。あなたは必ず祝福されます。 主の祝福が満ち溢れますように。そしてこのお一人お一人が、どうぞ、これから先、一日、何度も何度も、主の栄光に触れて、どんどん笑顔にされ、心が平安になりますように。たとえ体は弱い、病気になることがあっても、感謝して、安心して生きられますように。感謝します。メリークリスマス。イエス様、生まれてくださってありがとうございます。また、死んでくださってありがとうございました。神様、復活を感謝します。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。